大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは平和について考えるです。去年の漢字4位には核という一文字もランクインしています。まあ、毎日のように北朝鮮に関する報道も耳にするわけなんですが、確かに平和かと言われると平和というよりも不安という方が大きいような気もしたりしますが。
そうですね、去年は特に弾道ミサイル発射実験が相次いで行われて、その北朝鮮に対するアメリカの新大統領であるトランプ大統領の言動、その挑発をさらに煽るような北朝鮮の言動というものが繰り返されましたので、不安が国民の皆様に広がったのは事実であろうというふうに思います。当然ながら平和というものを維持するために、守るために何が必要なのかということが、私たち国民一人一人にも問われた昨年1年間だったのではないかなというふうに思いますね。まあ、そういう意味で今年は具体的に平和を構築していくために何が問われるのか、どういう行動が問われるのかということを国民の皆様と一緒に考え、そして行動していく、そういう年にしていきたいと思っています。まあ、その具体的な行動の一つが、先ほど言いました日中間の関係改善であり、あるいは日ロ間の関係改善、こうしたことを進めていく必要があるのではないかなというふうに思いますね。
やっぱりその自分の国の平和だけではなくて、世界的な平和というのをそれぞれの国が連携して協力し合って考えていくということが一番ですね。
そうですね。ともするとヨーロッパ諸国は、まあ、目の前にある例えばアフリカあるいは中東の平和と安定というものが最大の関心事になりますので、遠い極東の北朝鮮の話というのは関心が比較的薄い。ですから例えば G7 などの欧米諸国との会議なんかでも、メインのテーマはいつもイランであったりとか、スーダンであったりとか、こうしたことが、まあ、メインのテーマになることが多くて、なかなか北朝鮮に対して十分な関心を持ってくれるということはなかったんですけれども、まあ、最近おかげさまで国際会議におけるプレゼンスも大きく示せるようになってきましたし、また外務大臣はじめ各閣僚もですね、まあ、国会日程はあるものの外交に大きく時間を割ける、まあ政権の体制を、まあ、安定した政権基盤であるがゆえに国民の皆様に与えていただいてますので、外交幅広く深く展開をしていることもあり、まあ北朝鮮に対する関心は随分と深まってきたのではないかなというふうに思います。まあ、その典型例が昨年国連総会において、はい、アメリカのトランプ大統領が初めて拉致問題を、アメリカの大統領として取り上げて、はい、そして昨年日本に訪問した際には拉致家族の被害者の方々との対談、これをトランプ大統領が行って、拉致被害者の方々の切実な声をアメリカの大統領が聞いてもらえたということも非常に大きなステップだったと思います。この北朝鮮の情勢、そして北朝鮮に今なお囚われている日本国民がいるという状況について、国際社会が強い関心を持ってくれ始めているという状況を作ってこれたのも、まあ、おかげさまで安定した政権基盤を与えていただいて、そして外交を精力的に展開をさせていただいているおかげだというふうに思いますので、やはり政治が安定することが日本の国益を実現する最大の道だと私は思っていますし、まあ、このことをどうか国民の皆様にも理解をいただいて、引き続き安定した政権基盤のもと日本の国益実現のために働かせていただきたいなと思いますね。
今週もありがとうございます。